本当にこの救いについて私たちが考えると、神様が私たちのうちに働いてくださったことも覚えてとても感謝です。で、Russ, is somebody check and make sure the oven's on. で、神様はですね、本当に私たちを信仰まで導いてくださった、先ほどのお二人の証を通していろんな、ね、体験、いろんなこう中で導かれたんですが、結局今もですね、そのように私たちのうちに働かれ導いたように、今もですね、そのようになさろうとしております。今日は第一コリントの1章の17節を中心に一箇所ですね、見たいと思います。318ページになります。第一コリントの1章17節、キリストが私を使わしになったのはバプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるために、言葉の知恵によってではによってならないのです、というですね、ところです。ごめんなさい、もう一度読みますね。福音を述べ伝えるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってではによってはならないのです、というこの箇所ですね。で、今日はですね、この福音宣教、救い、そしてこのバプテスマということを考えていきたいと思います。ちょっと時間もだいぶ過ぎたので、おそらく少しですね、短くなると思いますけれども、このようにですね、パウロが言われたのはですね、その背景があります。で、その背景というのがこの10節からのところありまして、このようにありますね。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの御名によってあなた方に お願いします。どうか皆一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らせられました。兄弟たち、あなた方の間は争いがあるそうです。あなた方は命名に、私はパウロにつく、私はアパロ、私はケパ、私はキリストにつくと言っているということです。このようなですね、教会の中に、いわばですね、分裂があったというようなね、そんなところに、この問題に対してパウロがこの手紙を書いているわけですね。で、結局ここにあるように、私はパウロ、私はアパロ、私はケパ、私はキリストと、アパロはこの教会の一人の指導者ですね。ケパはペテロですね、弟子のペテロですが、そんなようにですね、分裂がありましたね。で、結局そんなような中で、パウロがですね、尋ねるんですね。キリストが分裂されたのですか、とお尋ねするんですね。これはちょっとした問題ではないんですね。どういうことかというと、教会というのはキリストの体ということですから、このように分裂があるということは、キリストは分裂したんですか、というね、そういうことではあってはならないわけですよね、当然。でも、このような問題の中に、じゃあ解決はということは、それはですね、教会を離れて他の教会を探すということではないんですね。そういうこともしばしばあります。教会に問題を感じますと他に行ったりですね、しますけれども、問題はですね、そのように他の教会に行っても、その教会には問題のない、すなわち問題のない教会がないわけですからね。ですから、そういうのは解決にはならないわけですね。で、結局聖書を見てもパウロがいろんな教会を始められましたが、この手紙を参考にすると、それぞれにそれなりの、いろいろ問題があったわけです。 まあ、確かにこういうことをですね、パウロが問題にしてます。それを肉的な分裂だと言ってますし、その辺の注意もあります。まあ、今日は時間の関係でちょっとそこを省かせていただきますけども、まあ、古い生き方ですね。ですからその生まれながらのこうものの解決と言いましょうかね、分裂するような意見が違うと、そういうふうなこうものの解決の仕方ですが、でもパウロはですね、そのことについてこのようにですね、言っておられるわけです。まあ、15節ですね。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたというと言われないようにするためでした。ごめんなさい、14節ですね。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがなかったことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたという言われないようにするためでした。私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。そして今日のこの箇所ですね、17節ですが、キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってではならないのです、というですね、この箇所です。ですから神様がなぜこのパウロをこのコリントの町にお送りくださったかというと、まあ、パウロは非常にちょっと面白い表現ですが、バプテスマを授けるためではないと言っていますね。このようにこうパウロが言ったのは、結局そのこういう派閥ですね、分裂からですね、まあ、自分は自分の名前でこの人にバプテスマを授けていない、当然そうですね。パウロが救い主ではありません。彼らはパウロの名によってバプテスマを受けていません。パウロがどういうこの働きがあるのかといえば、それはそこで種をまき、福音の種をまいて人が救いに預かる、そのことですね。ですからこの福音を述べ伝えるためにこのコリントの町に来たわけですね。でそのコリントの町で特にこの17節で強調しているのは、まあ、バプテスマではなく福音ということですが、福音においてもそれもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです、というこの福音は言葉の知恵によるものではなくて、そうではなくて十字架をそのまま述べたというんですね。2章の例えばちょっと見ますとですね、さて兄弟たち、私が2章1節ですが、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えたことはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心したからです。ありますね。でその理由としてはですね、この理由としては5節ですね。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした、とありますね。あえてパウロがですね、この町でこの十字架を伝えました。そしてその十字架をですね、その福音宣教というのは知恵の言葉によるのではなくて、それはこの十字架ということを強調するこのメッセージでした。その理由はですね、彼らのその信仰が、例えばパウロの巧妙な言葉、知恵ある言葉に基づくのではなくて、そうではなくて、そのイエス様の十字架の尊いお働きのためですね。まあそのようにしました。神様の道からによる救いですね。まあ、私たちのですから救いはそういう人間の知恵に基づくものでもなければ、あるいはそのバプテスマのその式によるものでもなく、イエス様のこの十字架における その死によるものですね。だからこのパウロがそのように言っておられます。でさらにですね、このところでは例えば18節ではこのように述べてますね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。まあ、そうですよね。この福音というのはイエス様が十字架にかかられ、そして3日目によみがえられたということです。これはこのまだ聖書よくわからない、あるいはイエス様を信じないこの者にとっては愚かな話としか聞こえないわけです。それも今よりもそうです。今では十字架というのは何かキリスト教の象徴、まあ、屋根の上にね、こう飾り物といいましょうかね、教会ですよという、こうシンボルとして十字架があります。でも当時の十字架は決してそういうシンボルではありません。当時の十字架は死刑の場に過ぎません。むごい嫌な最もひどい犯罪人のための死刑の場ですから、ですからそのようなこの十字架による救い、イエス様は十字架にかかられて、そこで血を流されて、それによって救われるのだという話は、ただバカバカしくしか聞こえないわけですね、当時の人の耳には。ですから、このまだこの信じない者にとっては愚かな話だ。でも、あえてパウロがその話をするわけですね。なぜかと言いますと、パウロがこの人たちがこの神様の定めた方法によって救いが必要であるということを確信していますから。まあ、このところでは例えば19節にですね、ちょっと見ますと、それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたのではありませんか？というですね、このようなことで神様はあえて愚かしいと思えるこの十字架というこの道を通して人を救うことを定められたんです。あえてですね。あえてと言いますのは、人間の最大の罪は傲慢です。で、最大の罪が傲慢ですから、この救いを信じるには謙遜にならなければならない。すなわち自分には救う力がない。そして本来ならば誰もこう尊敬できない十字架で死なれるこのイエス様ですね、この方による救いなのだというですね、まあ一見愚かしい話ですが、それこそが神様の知恵です。すなわち人が謙遜にならなければこのような話を信じることができないというですね、神様のこのお決めになった救いの道です。ですからこの世のもの、すなわちイエス様を信じない者にとっては愚かしい話ですが、でも18節見ますと、救いを受ける私たちには神の力です。ですからこの信者にとっては、力強いこの福音ですね、神の力ですね。このように神様が私たちをこの罪の裁きからですね、救うためにイエス様をお使わしくださったんです。でパウロはこのメッセージを曲げることなく、皆さんがもうちょっと納得できるような話にしないでですね、そのままこの罪という問題と、その神様が与えられたその解決、十字架というものをですね、お話になったんです。福音を伝えたんですね。神様は義なるお方ですから、ですから罪を裁かなければなりません。裁かれるんです。でもイエス様がその裁きを代わりに受けてくださったんです。これは本当に驚くべき愛、また知恵、神様の力を表す救いの道です。ですから、まあ、今日お二人からね、いろんなこういきさつを通してですが、そのようにしてイエス様を信じたこう体験談、証を聞きましたが、 本当に私たちがこの謙遜に自分の罪を認めイエス様に来るならば、その十字架によって私たちのが罪の許しがいただけるんですね。この福音、イエス様の十字架は私たちに新しい命を与えます。私たちを新しい神の子としてくださいます。私たちをキリストの中に入れてくださいます。神様の御怒りから救い、神様の最愛のものとしてくださいます。驚くべき、驚く話ですね。でこの17節で特にこのパウロがそこを強調してますね。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。知恵によるこのね、工夫、福音の工夫をしないで、十字架をストレートに、それを人がつまずいてもですね、語るわけです。さてここからですね、いくつか教訓があるので、学べることがあるので、それを見て終わりにしたいと思います。まず一つはですね、バプテスマはこの救いのために 不必要だということですね。まあ、これは今日ね、バプテスマせっかく受けるのにこんな話をするとなんかね、申し訳ないように聞こえるかもしれませんが、決してそういう意味ではありませんよ。でも今日はっきりさせておきたいのは、このプールにおいてそこで救いに預かるのではないんです。イエス様が十字架で死なれたんです。そしてその罪のために死んでくださって、そのことを信じることによってのみ救いに預かり、罪許されるんですね。そういう意味で言えばこのプールは関係ありません、そういう意味では。ですからどうしてこのバプテスマは救いに不要だと私が言っているかというと、もしもですね、それが必要不可欠であったとすれば、パウロは決してこのようにはおっしゃらないわけですね。すなわち私はわずかな人しかバプテスマを授けてません、ね、もしもそれが救いに必要不可欠なものだとすれば、それは絶対に信じる者そのぞれにですね、すぐに授けるわけですね。まあ、バプテスマは大事ですよ。大事ではないと言ってません。でも救いのためではないということですね。ここはぜひ理解していただきたいと思うんですね。バプテスマは救いのためではない、まあ、彼はそのいろんな方にバプテスマを授けていないというんですね。確かに大事なことです、バプテスマは。ですから今日受けられるお二人のことはとても感謝しています。それはやはりこのイエス様に従う者としてのとても大事な一歩です。それは救いを描き、また救われた者が受けるものでもあります。でこのバプテスマでなぜ私今日あえてこのように強調しているかというと、非常にこの教会史というのを見ますとですね、教会の歴史を見ますと残念なことが多いんです。残念なことが多いということはどういうことかというと、ここを大きく誤解している人が非常に多いんです。プロテスタントやいろんな教派の中に多いんです。カトリックもそうです。いろんな教派の中に多いんです。どういう誤解でしょうか。それはこういう誤解ですが、この救いがなければ、ごめんなさい、バプテスマがなければ救われないというね、こういう考え方がそれなりにあります。まあ、先ほど適齢というね、こう話がありました。今日は適齢ではありませんね、全身霊です。そもそも適齢がなぜ始まったかというのは皆さんご存知でしょうか。それはここの問題から発生しました。どういうことかというと、こういうことですね。まだこのバプテスマを受けていない方が、病人がいました。そしてその病人が非常に状況が悪化してますので、バプテスマはこのまま受けられそうもない。でも そうしますと天国には行けないだろうというですね、誤った考え方に走ってしまったので、そこで例外として適齢を活用することになりました。そのような始まりなんですね。そしてそれがまた今度は子供にも適齢を施す、赤ちゃんにですね施すことまで発展するわけですね。結局この子供もこのままバプテスムを受けないまま、適齢を受けないままだとすれば天国に行けないので、ですからそういうふうに発展するわけです。そもそもがこの誤解から発生しているわけですね。バプテスマは救いのために不要です。とても大事なことですよ。決して今日のことはどうでもいいという話ではありません。とても大事ですが、でもこのプールで救われるのではないんです。イエス様の十字架による救いです。そこで完全に罪許されるんですね。でこれはむしろこのバプテスマはその救いを描くものですね。ですからこのパウロがここで強調しているのは、バプテスマを施す、バプテスマを授けるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。しかもその福音はキリストの十字架を強調するものだと、こう17節で言ってますね。イエス様のその死と葬られたこと、蘇られたこと、罪人のためにそうなさったことをですね強調しております。ですから人々が、パウロがこのコリントの町にやってきたのも、そこでその福音を伝え、人々がメッセージを聞き、そしてその結果人々が救いに預かるということですね。イエス様のみが救い主です。パウロは救い主ではないんです。だからこそパウロがあの分裂を問題にしてるんですね。ね、私はパウロにつきます、あ、私はアパロにつきます、いや私はケバです、まあ、中には私はキリストですとこういうのも言いましたが、でも問題は救い主はパウロでもなく、アパロでもなく、ケパ、ペテロでもなく、主イエス様なんですね。ですからここがとっても重要ですね。この救いに預かるのはこの福音によりイエス様の十字架によるわけです。パウロはそのメッセージをですね、たとえ愚かに思われてもこのコリントの町に大胆にですね語るわけです。で結局バプテスマはこの信者のバプテスマ、救われるためのバプテスマではなくて、救われたからのバプテスマですね。そしてそれは今日先週もですね ありましたが、ちょっと一箇所ですね、ローマ人への手紙の6章をちょっと見ましょうか。6章の4節ですね。6章の4節ですが、297ページ、私たちはキリストの、297ページ、ローマ書6章4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。まあ、先週これを詳しく見ましたが、今日ですね、まあ、簡単にですねまとめますと、先ほど言いましたようにパウロはバプテスマを施すために私は使わされていません。福音を伝えるためです。なぜかといえば福音、そのすなわちイエス・キリストに救いがあるからです。じゃあそのバプテスマは何かというと、それはすでにイエス様を信じ罪許された者がそのイエス様に預かられ、イエス様とつながれていることを描くものとして後に受けるものです。そしてそれはイエス様のその葬られたこと、イエス様のその蘇られたこと、そしてそれがイエス様と共に葬られ、イエス様と共に蘇る私たちのこともそこに描かれます。ですから今日ですね、この皆さん外でね見ますと、お二人が水の中に入れられます。それはイエス様と葬られた様子を描いてます、ね、私はイエス様と一緒に死にました。古い生き方をもうね を後にします。これからイエス様と新しく歩みます。それはこの水によってではなくて、その血潮によって可能なんですが、それを描いてるんですね。そのようなものです。新しく歩みます。これは信者の公の証。信仰というのは心の内にですね、信じ、そしてイエス様を信じ告白しますが、それを公にするものですね。まあ、今日はこの二人の救われたこと、イエス様を信じたことを心から感謝します。本当にこの彼らの罪が許されたのは、イエス様がその代わりに十字架に死んで、そしてこの裁きを受けてくださったからです。もちろん私たちすでにすべて今日イエス様を信じる私たちも同じです。この二人はすでにイエス様と新しい歩みを始めていますが、今日はそのバプテスマはそれを絵にして表すわけですね。で、今日のこのところで特に強調したのは、バプテスマによる救いではない。いや、パオロがあえてそう言ってますね。私はバプテスマを授けるために使わされたのではない。福音を伝えるものです。イエス様が救い主です。十字架はこのイエス様を信じていない、特に当時の人にとっては愚かしく聞こえてならないわけですが、そのようなこの信じる者にとっては神様の素晴らしい力です。そういう意味では今日ですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方、まあ今日初めて教会にいらっしゃって、いろいろよくわからない、そうかもしれませんね。でもぜひですね、そのイエス様がこの私たちのために十字架でなさったことを考えていただきたいと思います。そしてぜひですね、そのような中でこの主イエス様を幾日も早く救い主と信じるようにお勧めします。まだバプテスマを受けていない方々も今日いらっしゃるかもしれませんが、今日は救いには不要です、必要ないですと言いました。でもそれは決してバプテスマを軽んじていません。事実そうですが、バプテスマは大事なことです。それは主イエス様に従おうとするものの第一歩ですから。まだであればぜひですね、私も、このバプテスマを受けたいとですね、そのような決心をしていただければなと思います。バプテスマを受けないから天国に行けない、これはないですが、でもバプテスマを受けていませんなら、この神様に喜ばれることはないと、すなわち神様に何て言いましょうかね、こう逆らってるからですね、身胸ですからね。ですからそういう意味ではぜひですね、まだの方は受けるようにお勧めします。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。お二人の証も感謝です。どうかこれからバプテスマも受けますが、そのような中でお二人を祝福し導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。